預言者ジョセフ・スミスの証。預言者ジョセフ・スミスは、モルモン書が世に出されるに至った次第を次のように述べている。1823年9月21日の夜のことである。私は全能の神に祈って嘆願した。私はこのように神を呼び求めていたとき、室内に光が現れたのに気づいた。その光は次第に明るさを増し、ついにその部屋は真昼の時よりも明るくなった。すると、すぐに一人の方が私の寝台の傍らに現れ、空中に立たれた。というのは、その足が床から離れていたからである。その方はこの上なく美しい白さの、ゆったりとした衣を着ておられた。それは、私がこれまで見たこの世のいかなるものにも勝る白さであった。この世のいかなるものも、これほど白く輝いて見えるようにすることはできないと思う。その方の手はあらわで、衣の袖は手首の少し上までで、その足もあらわで、衣の裾は足首の少し上までしかなかった。その頭と首も覆われていなかった。その方の胸が見えるほど衣がゆったりとしていたので、私はその方がその衣のほか何も着ておられないのに気づいた。その衣が非常に白かっただけでなく、その全身も必死に尽くしがたい輝きに満ち、その顔は誠に稲妻のようであった。部屋は非常に明るかったが、その方のすぐ周りほど明るくはなかった。私は最初にその方を見た時に恐れたが、その恐れはすぐに去った。その方は私の名を呼び、自分は神の前から使わされた使者であること。その名はモロナイであること。神が私のなすべき技を備えておられること。また私の名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられること。すなわち、良くも悪くもすべての民の中で語られることを私に告げられた。その方はまた、この大陸の先住民の話と、彼らの起源を伝える、金版に記された書が隠されていることも告げられた。また、それには救い主がその昔の住民に述べられたままに、完全な永遠の福音が載っていることも告げられた。また、銀の鶴にはめた二つの石も版と共に隠されていること。これらの石は胸当てにつけてあって、ウリムとトンミムと呼ばれるものをなす。これらの石を所有して使った者が、昔すなわち前の時代の聖剣者となったこと。並びにその書を翻訳するために、神がそれらを備えてくださったことを、その方は告げられた。さらに、私がその方の語ったその版を受け取るとき、というのは、それを手に入れるときはまだ来ていなかったからである。その版や、ウリムとトンミムのついた胸当てを、それらを見せるように命じられた人々の他には誰にも見せてはならない。もしも見せたならば滅ぼされる。と、その方は私に告げられた。その方が藩について私と語っておられる間に、私の心に次元が開かれ、私はその藩の隠されている場所を見ることができた。そして、それは非常に明瞭ではっきりとしていたので、そこを訪れた時にはその場所がわかった。この指示を受けた後、私が見ると、室内の光はたちまち、私に語っておられたその方の周りに集まり始めた。そして、光は集まり続け、その方のすぐ周りを覗いてついにその部屋は再び暗くなった。 その途端に、私が見ると、あたかも一筋の道が天に向かってまっすぐに開いたかのようで、その方は登っていかれ、ついにその姿が全く見えなくなった。そして、その部屋は、この天の光が現れる前の状態に戻った。私はその奇異なありさまをつくづくと考え、またこの常ならぬ死者によって告げられたことを不思議に思いながら横になっていた。このように思いにふけっている最中に、私は突然部屋が再び明るくなり始めたのに気づいた。そして、あたかも突然であるかのように、同じ天の使者が再び私の寝台の傍らにおられた。その方は語り始め、最初に訪れた時に述べたことと全く同じことを少しも変えずに再び述べられた。それを述べた後、飢饉と戦争と疫病によるひどい荒廃を伴って地上に来ようとしている大きな裁きについて私に告げ、またこれらの厳しい裁きがこの時代に地上に来ることを告げられた。これらのことを述べた後、その方は再び前と同じように登っていかれた。この時には、心に受けた印象が非常に深かったので、私は目が冴えて眠れなくなっており、見たり聞いたりしたことへの驚きに圧倒されて横になっていた。ところが何とも驚いたことに、私はまたもや寝台の傍らに同じ死者を見、その方が前と同じことを私に詳しく語られるのを、すなわち、再び繰り返し語られるのを聞いたのである。そして、その方は私に一つの警告を加え、父の家族は貧しい暮らしをしていたので、金持ちになるために藩を手に入れるように、サタンが私を誘惑しようとするであろうと告げられた。そしてその方は、このようなことのないように私に命じ、藩を手に入れるにあたっては、神の栄光を表す以外の目的を心に抱いてはならないこと。また、神の王国を築こうとする動機以外のいかなる動機にも左右されてはならないこと。そうでなければそれを手に入れることはできないことを告げられた。この三度目の訪れの後、その方は前のようにまた天に登って行かれた。そして、私はたった今経験したことの不思議さをまた深く考え続けた。その天の使者が三度目に私を離れて登って行かれたのとほとんど同時に、鶏が鳴いたので、私は夜明けの近いことを知った。したがって、私は一晩中その使者と会見していたことになる。私はその後間もなく起きて、いつものように、その日にしなければならない仕事に出かけた。しかし、私は普段のように働こうとしたが、全く働けないほど疲れ果てているのを知った。私と一緒に働いていた父は、私の具合が悪いのに気づき、家に帰るように言った。そこで、私は家に帰ろうとして出かけた。しかし、囲いを越えて畑から出ようとしたときに、すっかり力を失ってぐったりと地に倒れ、しばらくの間全く意識を失っていた。私が思い出せる最初のことは、私の名を呼んで、私に語りかける声があったことである。見上げると、あの同じ使者が前のように光に包まれて、頭上に立っておられるのが見えた。それからその方は、前夜私に話したすべてのことを、再び私に話し、父のところへ行って、私が受けた次元と命令のことを告げるようにと命じられた。私はそれに従い、畑にいた父のところへ戻って、父にすべてのことを詳しく告げた。すると、父は私に、それは神から出ていると答え、その使者から命じられた通りにするように告げた。 私は畑を去って、藩が隠されていると使者から告げられた場所へ行った。すると、それに関して受けていた次元が明瞭であったので、そこに着くとすぐにその場所が分かった。ニューヨーク州オンタリオ郡マンチェスターの村の近くに、かなりの大きさの丘が一つある。そこは、その界隈きっての高い丘である。この丘の頂上から遠くない西側のところにかなりの大きさの石があって、その石の下にあった石の箱の中に藩が置かれていた。この石は厚みがあって、上部の中央が丸みを帯びており、へりに行くに従って薄くなっていたので、その中央部は地上に見えていたが、へりはすべて土に覆われていた。私は土を取り除いて、テコを一本手に入れ、それをその石のへりの下に差し込んで、わずかな力でそれを持ち上げた。中を覗き込むと、あの使者から言われたように、実際にそこに、ハンと、ウリムとトンミムと、胸当てが見えた。それらが収められていた箱は、ある種のセメントの中に石を置いて作ったものである。箱の底には、横向きに二個の石が置かれ、その石の上に藩とその他のものが一緒に乗せられていた。私はそれらを取り出そうとしたが、あの使者に止められた。そして、それらを出すときはまだ来ていないことを再び知らされた。また、その時から四年経たないと、その時は来ないとのことであった。その方は私に、その時からちょうど一年目にその場所に来るように、そうすれば彼が私に会ってくださること、また藩を手に入れる時が来るまで私はそれを続けなければならないことを告げられた。それで、私は命じられた通りに、一年ごとにそこへ行き、その度にあの使者にお会いした。そして、お会いするたびに、主が何を行おうとしておられるか、また終わりの時に主の王国がどのように指導されるべきかに関して、その方から指示と知らせ等を受けた。ついに、ハンと、ウリムとトンミムと、胸当てを手に入れる時がやってきた。1827年、9月22日、私がいつものように満一年目に、それらが隠されているところへ行くと、あの同じ天の使者が、それらを次の責任とともに私に渡してくださった。すなわち、私はそれらに対して責任を持たなければならない。もし私が不注意や自分の怠慢でそれらを失うならば、私は断たれるであろう。しかしその方、つまりその使者がそれらを取りに来られるまで、私がそれらを保存するため、あらゆる努力を尽くすならば、それらは守られる、というのであった。私は間もなく、なぜそれらを安全に保つためにそのような厳しい責任を課せられたのか、また私が自分に求められたことを成し遂げたときに、それらを取りに来るとなぜ使者が言われたのか、その理由が分かった。私がそれらを持っていることが知れるや否や、私からそれらを奪おうとするあらん限りの努力が払われたからである。そのために思いつく限りのあらゆる策略が実行に移された。迫害は以前にも増して激しく、容赦のないものとなり、大勢の人ができれば私からそれらを奪おうと絶えず機会を伺った。しかし、私が求められたことをそれらによって成し遂げるまで、それらは神の知恵によって、私の手の中で無事であった。そして、前もって定められた通り、使者がそれらを取りに来られたとき、私はそれらを使者に引き渡したのである。そして、1838年5月2日の今日まで、 その使者がそれらを管理しておられる。記録の全文については、高価な真珠のジョセフ・スミス歴史、並びに、末日聖徒イエス・キリスト教会歴史、
History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
第1巻、第1章から6章を参照していただきたい。このようにして、地の中から語る一つの民の声として、地から取り出され、神の断言によって明らかなように、神の賜物と力によって近代の言語に翻訳されたこの古代の記録は、1830年に、
The Book of Mormon
モルモン書として初めて世に出された。